Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、ヤングアダルト対象の教会教育システムディボーショナルにようこそ。特に今回初めて出席する皆さんを心から歓迎します。こうしたディボーショナルが皆さんを強め祝福となるよう願っています。この放送はアイダホ州レックスバーグのブリガム・ヤング大学の BYU アイダホセンターよりお送りしており、世界各地のヤングアダルトに向け多くの言語に翻訳されています。私はアイダホ州レックスバーグ既婚学生第4ステーク会長クレイグ・ W ・シンプソンです。今晩70人のウィリアム・ R ・ワーカー長老と奥様のワーカー姉妹が出席してくださっていることに感謝します。この会の話者であるワーカー長老の紹介は後ほど行います。地元の地域70人ステーク・ワードのヤング・アダルトの真剣指導者と奥様たち、またブリガム・ヤング大学アイダホ校の役員が出席してくださっていることに感謝しています。また CES とセミナリー・インスティチュートの地域ディレクターも出席しています。2013年9月8日日曜日に行われる CES ディボーショナルには十二使徒展開のラッセル・M・ネルソン長老がお話ししてくださいます。では聖歌隊とともに賛美歌13番来たれ預言者よりを歌って始めます。指揮はサラ・アンダーソン、伴奏者はコリー・ウィティアです。その後タシェル・デル・ウッズが開会の祈りを捧げます。
愛する天のお父様、この安息日に感謝します。また教会の会員として集まりワーカー長老をお迎えしていますことに心から感謝します。長老のお話に感謝します。今夜長老がお話しするにあたり 準備してくださったメッセージが私たちに届きますように祝福してください。私たちが心と思いを開いて御霊によってお話を聞くことができますように。地上に神殿があること、また神殿の祝福に感謝します。私たちがたびたび神殿に参入して祝福を享受できるように祝福してください。宣教師に感謝します。どうぞ彼らを祝福し御霊をお与えください。預言者に感謝しています。預言者の上に祝福がありますようお祈りします。与えられているすべての祝福や救い主とその犠牲に感謝し、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。
ブリガム・ヤング大学アイダホ校の男女混成聖歌隊が今夜の集会に参加しています。後ほど主の山を見よを歌っていただきます。式はアシュビー姉妹、伴奏はウィティア兄弟です。その後ワーカー長老よりお話を伺います。ワーカー長老のお話の後、エドナ・アシュビー式、コリー・ウィティア伴奏で聖歌隊が感謝を神に捧げんを歌います。閉会の祈りはアーロン・ B ・セプトン兄弟です。では今夜の話者をご紹介します。ウィリアム・ R ・ワーカー長老は2002年に末日聖徒イエス・キリスト教会の中央幹部として召され、70人第一定員会の会員です。これまでの6年間神殿部の管理ディレクターとして奉仕しています。管理ディレクターとして大官庁会と密接に働き、世界中にある141の神殿の管理運営に携わっています。ワーカー長老は1944年に生まれ、カナダのアルバータ州レイモンドで育ちました。リックス大学に学び、 BYU プロボを卒業して国際関係論の学位を取得しています。在学中に第39ワードの活動でビッキー・バン・ワグネンと出会って、その半年後にソルトレーク神殿で結婚しました。ワーカー姉妹も BYU の卒業生です。社会での現役時代、ワーカー長老は大手の証券会社や投資銀行で数多くの管理職を務めました。ワーカー長老は若き日に日本で伝道したことから日本が大好きです。伝道後24年経って日本東京南伝道部の会長も務めています。また中央幹部の召しを受けた後も日本に戻り、東京に本部を置くアジア北地域会長として奉仕しました。来月ワーカー長老と姉妹は結婚45周年を祝います。5人の子供と18人の孫を持ち、もうすぐ孫は2人増える予定です。聖歌隊がこれから主の山を見よを歌います。
Thank you for your warm welcome.
温かく迎えてくださり感謝します。感謝を神に捧げんは教会の特徴をよく表している賛美歌です。この末日に私たちを導く預言者が与えられ、神に心から感謝しています。神が私たちのために預言者をお与えになったことは、世界中の末日聖徒の信仰の基盤です。私たちは神が生きておられ、私たちを愛しておられることを知っています。また御子イエス・キリストを救い主、贖い主として送ってくださり、預言者を与えてくださったことを知っています。教会初期の人々は預言者ジョセフ・スミスの時代に生きていたことを深く感謝していました。初期の生徒たちは回復のメッセージと証をしばしば直接聞くことができたのです。ブリガム・ヤングが主の教会を管理していた頃、素晴らしい出来事が起きました。生徒たちは西部へ移り、ロッキー山脈の中心部に住み、そこで教会を発展させたのです。その時代の人々は預言者ブリガム・ヤングの時代に生きていることを大きな祝福であると思いました。その後も同じことが続きました。主は主の教会を導くために高潔で偉大な人々を与えてくださったのです。私の両親や祖父母は当時の預言者ヒーバー・ジェ・グラント大官庁について深い敬意と好意を持って語りました。ワーカー姉妹と私にとって、また皆さんの両親や祖父母である多くの人々にとって、預言者デビッド・マッケイ大官庁の模範と教えは素晴らしいものでした。彼の後継者であるジョセフ・フィールディング・スミス、ハロルド・B・リー、スペンサー・ W・キンボール、エズラ・タフト・ベンソン、ハワード・ W・ハンターはそれぞれ主ご自身が定められた期間に教会を導くよう十分に備えられた預言者でした。それぞれが教会員に愛され支持されました。今晩ここにおられる皆さんの中大半はゴードン・B・ヒンクレ大官庁の優れた指導力を懐かしく思い出すことでしょう。彼が教会の大官庁を務めた時期に生きてきたのは何という祝福でしょう。5年前、主はヒンクレ大官庁を身元へ召され、トーマス・S・モンソンが大官庁になりました。彼は今日地上にいる主の預言者です。そのような偉大な預言者によって導かれるこの素晴らしい時代に生きることは、皆さんにとっても私にとってもなんと大きな祝福でしょう。これは主の教会です。主はこれらの偉大な使徒たちの生活を計画され、主の教会を導く職に召されました。主の教会の顕著な特性の一つは、今日地上に主の使徒と預言者がいることであるということは事実です。使徒パウロは教会が使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであり、キリストイエスご自身が住みの頭石であると述べました。教会は古代と同様、現代も同じように組織されています。主の教会の特徴は使徒や預言者がおり、イエス・キリストご自身が中心の頭石であることです。教会の歴代大官庁は皆イエス・キリストがこの教会の頭であると証ししてきました。偶然や誤りはありません。選挙運動もありません。主の教会の大官庁の職の後継者については、主がお選びになります。確かに主の御心が行われるのです。今日私たちがトーマス・S・モンソン大官庁によって導かれていることは、主の御心であると証しします。彼は確かに今日地上にいる主の預言者です。旧約聖書の預言者エレミアが預言者について教えたように、モンソン大官庁についてもそれが真実だと私たちは知っています。聖文はこう述べています。私はあなたをまだ母の胎に作らない先にあなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを性別し、あなたを立てて万国の預言者とした。本日私は末日聖徒イエス・キリスト教会の第16代大官庁トーマス・S・モンソン大官庁の生涯と共同の技についてお話ししたいと思います。ヒンクレ大官庁は生涯の最後の年に私を神殿部の管理ディレクターに任命しました。そしてモンソン大官庁はこの責任に留任させるという栄誉を与えてくれました。これまで6年間私は神殿に関わる事柄についてトーマス・S・モンソン大官庁とその顧問を補佐するという大きな祝福をいただいてきました。大官庁のそばで世界中の神殿と神殿に関する事柄について多くの勧告と指導を受けてきました。神殿の奉献式、 クワイレ式神殿用地への訪問に同行させてもらいました。遠くウクライナのキエフ、フィリピンのセブ、イタリアのローマなどの興味深い場所を訪れ、世界各地を一緒に回る祝福に預かりました。世界各地の訪問に同行し、教会員だけでなくあらゆる人々に対する大官庁の深い愛を目にすることができました。特に子どもや高齢者、体の弱い者に対する常に変わらぬ温かさと友情、キリストのような優しさと思いやりを目にしてきました。モンソン大官庁の姿を見ながら、たびたびこのような印象を受けました。救い主であったらこのようになさったでしょう。きっとこんな風に人々に接したことでしょう。私は大官庁の常に変わらぬ熱意、活力と決意、生きる喜び、常に主に仕える熱望、救い主の御心に沿った行動を目にしてきました。大官庁は主の技を行うことに決して疲れることがありません。教義と誓約52章14節で主はこう言っておられます。あなた方が欺かれないために私はすべてのことに関して規範を与えよう。私はこの聖句が好きです。主は私に規範を与えてくださり、物事を行う方法、行動の仕方、生き方を示してくださると教えているからです。私だけではなく私たち一人一人について主は道を示してくださいます。生き方を示すためにそれぞれの生活に規範を与えてくださるのです。生活の中で大切な規範の一つは、今日主の教会を導いている預言者の生活だと思います。前に述べたように、若い頃の私にとっての模範はデビッド・マッケイ大官庁でした。大官庁を愛し支持し、彼のために祈り、彼の言葉を注意深く研究し、できる限り彼のようになりたいと望みました。皆さんの両親の多くが若い頃に模範としたのはスペンサー・ W ・キンボール大官庁だったのではないかと思います。もちろん私たちは皆救い主を模範として生活するのが最大の望みです。主に従い、主の戒めを守り、できる限り主のようになりたいと思っています。第3ニーファイ27章27節で主はこう教えておられます。あなた方はどのような人物であるべきか、誠にあなた方に言う、私のようでなければならない。それが私たちの第一の目標です。主のようになることです。モンソン大官庁がビショップに召されて以来、いつも執務室の壁にかけてあったのはハインリヒ・ホフマンによくよくハリンヒ・ホフマンのよく知られた絵です。救い主が美しく描かれています。この絵についてモンソン大官庁はこう述べました。私はこの絵が好きです。22歳でビショップに召された時以来、ずっとどこへ行ってもいつも仕事場にかけてあります。主を模範として生活するよう努めています。難しい決断をしなければならない時はいつでもその絵を見てこう自問します。主ならどうなさるだろうか。そして主がされるように努めるのです。モンソン大官庁はイエスの模範に従うことを心に留めていることを知っています。ある日、大官庁と一緒にある神殿の奉献式の前の行事に出ることになっていました。大官庁はその日飛行機で到着したばかりでした。夕方開かれた集会が閉会に近づき、大官庁はお疲れになっているだろうと察した私は、翌日の行事の前にゆっくり休んでいただきたいと思いました。閉会の賛美歌の間、私は大官庁に顔を近づけてこう言いました。大官庁、閉会の祈りが終わったら脇のドアからそっと退場してください。そしてすぐにホテルへ戻ってお休みになってください。大官庁は不思議そうな顔をして言いました。若長老、イエスがここにおられたら集会が終わるや否や脇のドアからそっと出て行かれると思いますか。私はそのような提案をすることは二度とありませんでした。救い主がされたと思われるように、大官庁は人々と一緒にいたいと思ったのです。自分のことについては全く考えていませんでした。自分がすべき良いことについて考えていたのです。主が私の進む道に置かれた義にかなった人々の模範に従って生活するとき、自分はより良い人になれるといつも感じてきました。それは祖父母や両親、ビショップや伝道部会長、そして言うまでもなく神の預言者のような人たちです。日々姿を見たり話を聞いたりし、その人たちのために祈っています。皆さんもきっと同じことをしているでしょう。 主のようにまた主の預言者モンソン大官長のようになろうと努めることは人生で素晴らしい祝福です。モンソン大官長の生涯と教えについて少し皆さんと分かち合いたいと思います。私の話を聞いて皆さんが自分の生活に取り入れたいと思う特性を見つけていただければ幸いです。主の預言者の模範に従って学ぶように努めるなら皆祝福されることでしょう。ニーファイのようにまたほとんどの皆さんのようにトーマス・ S ・モンソンは良い両親から生まれました。1927年8月21日にソルトレークシティで誕生し質素な環境で育ちました。自分の出身地についてあまり詳しく話そうとはしませんでした。控えめなユーモアの精神と自己充実感に満たされて大官長は時折こう言うのです。自分の出身が富裕層か貧困層か悩む必要はありません。なぜなら両者の間だからです。常に自分の少年時代を懐かしく語る大官長に私はいつも心を打たれます。まさにニーファイのようだったと思います。レーマンとレミュエルは問題を見つけ物事の悪い面を見るのが上手でした。一方ニーファイは前向きで楽観的で感謝の気持ちがありました。周囲のあらゆることの良い面を見ました。そのようにしてトミー・モンソンは育ちました。その姿勢は生涯にわたり続いています。大官長は良い生徒でした。さらに重要なことはおそらく善良な少年でした。ワードの執事定委員会の書記に召された時主によく使いたいという願いを示しました。70年近く経って大官長になりましたが最善を尽くして執事定委員会の議事録をつけたいという願いを持っていたことについていくらか誇らしげに思い出しています。どうして定員会の会長ではなく書記に召されたのだろうかなどと考えたことはありませんでした。ただ自分の仕事をきちんとやりたいと思いました。主の教会の中で召された職を行うことに最善を尽くしたいと思ったのです。議事録をきちんとつけたいと思い執事定員会のためにタイプしました。12歳の少年でありながら素晴らしい模範を示したのです。皆さんがこの話を聞いて感動するのはもっともです。少年トミーの素晴らしい働きについて耳にした彼のステーク会長も感動しました。そして執事定委員会書記としてステーク大会で話をするように頼んだのです。皆さんはステーク大会で執事定委員会書記が話をするのを聞いたことがあるでしょうか。なんという素晴らしい模範でしょう。彼は高校を卒業すると米国海軍に入隊しました。国のために奉仕しその間自分の身を清く保ちました。軍隊から戻ると良い教育を受けるために一生懸命に勉強しました。良い学生となり私たち皆にとって素晴らしい模範を示しました。皆さんの中には良い学生であるという模範が他の人より重要だと思われる人がいることでしょう。彼はフランシス・ジョンソンという名の美しい末日生徒の女性に恋をして交際し間もなく求婚しました。そして1948年10月7日にソルトレーク神殿で結婚しました。21歳の時でした。素晴らしい模範ですね。この点についても皆さんの中には他の人より重要だと思われる人がいることでしょう。結婚してからまだわずか1年半で新しい仕事について昇進を目指していた時都心部の大きなワードのビショップとして奉仕するメシを主から受けました。自分が育ったワードでした。考えてみてください。時期が悪いとか自分は若すぎるとかいうことなくただ召しを受けました。主を信頼し主から与えられた力と才能を使って全力を尽くして召しを果たしました。主に奉仕するために自分の最高の力を発揮したいと思ったのです。若きモンソンビショップはある聖句を好きになりました。彼の人生を祝福したと同様私たち一人一人を祝福する聖句です。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。今日までモンソン大官長はその聖句をしばしば引用しその教えに従って生活してきました。なんと大きな模範でしょう。モンソン大官長がしてきたように私たちもその聖句を心に留めてそれを人生観の柱にすると良いでしょう。 モンソンビショップのワードの会員数は1000人を超え、その中には夫を亡くした女性が84人いました。彼の保護を受ける祝福に預かったこれらの姉妹たちを世話した特別な経験についての話を総大会やその他の場所で時折耳にしてきました。私にとって感動的なのは、彼がビショップとして経験した話を聞くたびに、ワードの会員に対する彼の愛と関心はビショップを解任された後も変わらないことが分かったことです。彼は27歳でステーク会長に召されましたが、その後何年経った後でも、伝道部会長そして使徒に召された後でも、ワードの高齢の会員を愛し養い見守り続けました。単に責任から愛し世話しただけではないことは明らかでした。彼の愛情と関心は心の奥底から出たものであり、責任の変更によってなくなるものではありませんでした。このようにしてモンソン大官庁は道を示しています。より良い道であり主の道です。主の教えに従って人々を愛し関心を示しています。なんと大きな模範でしょう。31歳の時、モンソン大官庁はカナダのオンタリオ州にあるトロントに本部を置くカナダ伝道部の会長に召されました。ビショップとして行ったのと全く同じように全力を尽くして召しを果たし、持てる力をすべて注ぎ、主から心から主を信頼しました。周囲の人は皆主に対する彼の愛、祭司、宣教師や会員たちへの愛、奉仕するよう召された地カナダへの愛を目にすることができました。伝道部会長としての影響力は大きく、今日まで計り知れないものとなっています。宣教師たちは彼を愛し、伝道部会長として伝道部会長にとって誇りとなるように生活しようと努めました。私たちは皆その点で学ぶことがあります。大官庁はビショップを解任された時と全く同じように、自分の管理下に置かれた宣教師や生徒たちに対する思いや愛情を心の中に持ち続けました。カナダ伝道部で一緒に奉仕した宣教師への決して変わらぬ愛情と関心を私は目にしてきました。なんという素晴らしい模範でしょう。モンソン大官庁夫妻は主の王国における義にかなった奉仕の模範を示しましたが、私はその模範に従うように努めた宣教師たちを知っています。伝道部会長トーマス・S・モンソンの下で働いた宣教師たちです。実例を挙げるなら、現在世界各地で奉仕している141年の神殿会長の中の5人はカナダ伝道部でモンソン官庁の下で働いた若い宣教師でした。今晩私たちと共にいる皆さんの中には何千人もの機関宣教師がいます。私たち一人一人がその5人の神殿会長の模範に従い、忠実さを保ち、伝道部会長たちが手本を示した義にかなった奉仕の道を歩むように祈っています。チャーチニュースにトロント病院にいる人を訪問したモンソン大官庁の写真が載っていましたが、私はそれを見て感動しました。その男性は50年前にモンソン大官庁と共に奉仕した人です。大官庁は忘れていませんでした。多くの年月が経っても、また遠く離れていても、一緒に主に仕えた人々に対する愛と感謝の気持ちは変わっていなかったのです。私たちも彼の模範に従い、以前に私たちの生活を祝福してくれた人々を忘れないようにしたいものです。1963年、36歳の時、トーマス・S・モンソンは当時の大官庁デビッド・マッケイ大官庁の執務室へ招かれました。この時マッケイ大官庁から主イエス・キリストの使徒になるように召されたのです。モンソン大官庁ほど若くして使徒に召された人は過去100年間他に誰もいません。確かにこの若き使徒の召しには主の導きがありました。主はトーマス・S・モンソンが今日の教会を導くことをご存知だったのです。今年の10月の総大会でトーマス・S・モンソン大官庁は使徒に召されてから50周年を迎えます。なんと素晴らしいことではありませんか。使徒が十二使徒定員会在任50年を祝うのはジョセフ・フィールディング・スミス以来の出来事です。モンソン大官庁は22年間エズラ・タフト・ベンソン、ハワード・ W ・ハンター、ゴードン・ B ・ヒンクレーの3人の大官庁の顧問を務めました。そして2008年2月3日に教会の大官庁として選任されました。 2人の高潔で立派な顧問がそばにいます。ヘンリー・ B ・アイリン館長とディーター・ F ・ウークトドルフ館長です。この3人が今日地上における主の教会を導く管理大祭司です。モンソン大館長の注目すべき共同の技は、しばしば救助に向かうという言葉で表現されます。ハイジス・ウィントンは彼の生涯について素晴らしい伝記を書きましたが、救助に向かうという題をつけたのはまさにふさわしいことでした。その伝記は2010年に出版されました。まだ読んでいない人はぜひ読んでください。皆さんの生活を祝福することでしょう。言うまでもなく、その本のメッセージはルカによる福音書でイエスが与えてくださったのと同じものです。すなわち99匹は残して1匹を探しに出かけるということです。これはイエス・キリストの福音の本質です。隣人を愛し、最善を尽くして隣人の生活を祝福するということです。モンソン大館長は常にこうした原則を教えてきましたが、さらに重要なことは原則を実践していることです。彼の生活には夫を亡くした女性、子供、病人、悩む人、孤独な人、悲嘆に暮れた人など困っている人々を探し出して尋ね、慰め、助ける模範にあふれています。使徒ヤコブはこう書いています。父なる神の御前に清く汚れのない信心とは、困っている孤児ややもめを見舞い、自らは世の汚れに染まずに身を清く保つことに他ならない。このようにしてモンソン大館長は人生を過ごしてきました。私たちへの教訓は、このように生活するには使徒になる必要はないということです。自分の宗教を実践し、父親のない子供や夫を亡くした人を訪ね、世の汚れに染まらないようにしましょう。預言者に心を向ければ、そのようにできる方法がわかります。自分にこう言いましょう。私がなりたいのはそのような人です。数年前、総大会の直前にモンソン大館長はまたもや素晴らしいことを教えてくれました。今回はソルトレークシティへ旅してきた中央幹部の集まりでのことでした。世界各地で地域会長会の一員として奉仕している方々が集う非常に重要な集まりでした。大館長会と十二使徒から教えを受けるための集会です。集会の時間になると全員が出席しているようでしたが、モンソン大館長はまだ到着していませんでした。開会時間の数分前になると、出席者は互いに話すのをやめて、敬虔な気持ちで前奏の音楽に耳を傾けていました。そろそろ預言者が姿を見せるだろうと思っていたのです。開会時刻の午前9時を過ぎ、皆忍耐強く待っていました。誰かが脇のドアから出てきました。助けが必要かもしれないと思ったのでしょう。戻ってくると、モンソン大館長は間もなくお見えになりますと言いました。予定の時刻から15分くらい経つと、モンソン大館長が部屋に入ってきました。敬意を表するために全員が立ち上がりました。大館長の姿を見るとお元気そうなので、私たちは安心しました。遅れたことについて何か明らかな理由があったようには思えませんでした。モンソン大館長は説教台へまっすぐに行くとこう言いました。皆さん、遅れて申し訳ありません。今朝、妻が私を必要としていたのです。私は強く心を打たれ、謙虚な気持ちになりました。モンソン大館長の言葉が頭から離れませんでした。これはとても重要な集会でした。教会幹部が全員集まっていました。でもモンソン大館長は模範を示したのです。妻に必要とされ、妻を世話するために必要な時間を取ったのです。それは素晴らしい説教でした。その日に反された他のことは覚えていませんが、妻が私を必要としていましたという説教は忘れられません。この説教は他の場面でも説得力を持ちました。モンソン大館長はこう言いました。妻を愛しているという言葉を聞くと、こう言いたくなります。それなら妻に接し、使える方法によってそれを証明しなさい。モンソン大館長はそのような方です。常に他の人を気遣い、温かい思いやりを示す方です。モンソン大館長のそばにいると、すぐに最愛の妻であるフランシス・モンソン姉妹への深い愛と献身を感じることができます。妻について語るときはいつでも彼の目は輝き、顔に大きな笑みが浮かびます。妻に愛する模範を周囲に示してくれます。モンソン夫妻は主に対する愛と義にかなった奉仕において、夫婦として釣り合う首輝を共にする模範を示しているのです。私は主のようになりたいと思いますが、 また主の預言者のようになりたいと思います。モーソン大官長は私たち一人一人に何を望んでいるのでしょうか。次の経験をお話しすることが皆さんのお役に立つかもしれません。昨年11月に美しいアイダホ州ボイス神殿の再奉献の準備が整いました。最新の設備を持った美しい神殿にするため1年半の間閉館していました。アイダホ州とその近郊に住む忠実な生徒たちが30年間大事に使ってきましたが、修理の必要が高まっていたのです。神殿の再奉献を祝う行事として該当地域の青少年が祝賀会を催すように招かれました。歌やダンスを通して信仰と神殿への感謝の念を表す夢でした。私はモーソン大官長の隣に座り、さまざまなステークによる素晴らしいプレゼンテーションを見ていました。愛らしい若い女性のグループがダンスを発表しました。モーソン大官長は演技を楽しみながら私に顔を近づけ、こう言って心の思いを表しました。彼女たちが皆神殿結婚をするといいね。神殿で結ばれるという祝福に預かるよう心から願っています。私はこう思いました。なんと素晴らしいことか。この青少年の歌とダンスの祝賀会を見ている神の預言者の心には、翌朝奉献する神殿と切り離せない思いがあふれている。彼の望みはそこにいる一人一人が神殿結婚することなのだ。それが私たちに対する預言者の願いでしょうか。その通りです。私たち一人一人が自分自身にそう思い、人生の非常に重要な目標とすべきことなのです。もう一つ経験をお話ししましょう。2010年11月にモーソン大官長、アイリン官長、十二使徒定員会のクインテン・エル・クック長老が神殿の再奉献のためにハワイ州ライエへ行きました。奉献式の前の晩、私たちは BYU ハワイ校のキャンパスで開かれた祝賀会に集まっていました。プログラムは素晴らしいものでした。歌やダンス、物語を通してその地域の青少年がハワイにおける教会の歴史や初期の宣教師や改宗者たちについて語りました。預言者となったジョセフ・ F ・スミスについて素晴らしい話を語りました。1854年、まだ15歳の時、ハワイで伝道するよう召された若きジョセフ・ F ・スミスは18歳の誕生日を迎える直前に3年間の伝道を終えて帰りました。つい最近、宣教師の年齢が18歳に変更されましたね。祝賀会は続き、青少年がポリネシア人の間で教会が発展した様子を演じました。また50年以上経った後、ジョセフ・ F ・スミス大官長がハワイへ戻り、大官長としてライエ神殿の建設用紙を奉献し、クワイレを行った経過を語りました。祝賀会は素晴らしいものでした。モーソン大官長は終始楽しんでいました。特に第二次世界大戦の時流行ったダンス曲ブギウギビューグルボーイの演奏を聞くと、海軍時代のことを懐かしく思い出していました。その他、ハワイの島民のさまざまなダンスが披露されました。美しいフラダンスの演奏がありました。このダンスに加わっていた若い女性の一人は車椅子に乗っていました。とても可愛い女性で、足を使わなくても美しく踊っていました。モーソン大官長は彼女を指して、なんて可愛らしく美しい踊りだと褒めました。プログラムが終わると、誰もが素晴らしい演奏に満足していました。私たちが演壇を降りると、踊り手たちが皆フロアに戻りました。フラダンサーもいました。モーソン大官長は予定されていた出口へ向かわず、まっすぐにフロアへ行き、青少年に感謝の意を表しました。特に車椅子に乗った美しい少女のもとへ行き、称賛の言葉と愛を伝えました。祝賀会と大勢の群衆の中にあっても、モーソン大官長は救い主の純粋な愛を再び示しました。群衆の中の一人に近づき、頭を下げて彼女の額にキスをしました。私はこう思いました。なんて素晴らしいことだろう。再び神の預言者が身の回りの人に手を差し伸べ、思いやりと愛、励ましと勇気を与える方法を示してくれた。イエスであったらこのように行うであろう。このように他の人に接してほしいと救い主は望んでおられることだろう。私もなりたいイエス様のようにという初等教会の歌が私は好きです。その歌詞にこう付け加えたいと思います。 私もなりたい主の預言者のように、モンソン大館長の模範に従う5つの方法を提案したいと思います。第1に、前向きになり明るい気持ちを持ちましょう。高価な真珠の中で預言者ジョセフ・スミスは明るい人柄だったと描写されています。それはモンソン大館長にも当てはまります。本当に明るい人柄です。ある時モンソン大館長はこう言いました。私たちは前向きな態度を持つ方を選ぶのが良いのでしょう。良いでしょう。風の方向を変えることはできませんが、船の方を調整することはできます。つまり前途にどんなことが起きようとも明るく前向きな道を選ぶ方が良いのです。ある日私は大館長会の会議室の外で待っていました。神殿の事柄について話し合う集会に加わるように招かれていたのです。部屋の外で一人静かに待っていました。大館長会の会合はすでに始まっていて、間もなく加わるように招かれるのだろうと思っていました。すると誰かが口笛を吹きながら廊下を歩いてくるのが聞こえました。私はこう思いました。正しい作法を知らない人だ。大館長の執務室の外で口笛を吹くなんて常識外れだ。次の瞬間、口笛を吹いた人が廊下の角を曲がってきました。モンソン大館長でした。明るく前向きな人柄でした。温かい笑顔で挨拶してこう言いました。そろそろ会議を始めましょうか。教会全体の重みが肩に乗っているにもかかわらず、明るい人柄の模範を示し、常に前向きな態度を持っています。私たちもそのようにすべきです。第2に、モンソン大館長のように子どもたちに思いやりと愛情を示しましょう。イエスはしばしば子どもたちについて語りました。主の預言者モンソン大館長もしばしば子どもたちについて語ります。特に私は神殿の奉献式で大館長がいかに子どもたちを愛しているかを目にし、子どもたちへの接し方の手本を教えてもらいました。神殿の奉献式ではいつも子どもたちに心を向けます。低組織に子どもたちを参加させ、神殿の完成の象徴として礎石にモルタルを流し込む作業をいつも数人の子どもにさせるのです。楽しく、また思い出に残る経験となるように計らいます。いつもニコニコ笑い、子どもたちを励まし褒めるのです。微笑ましい光景です。大館長の温かい挨拶には時に手のひらを打ち合わせたり、ピクピク耳を動かしたりする動作もあります。また伝道や神殿結婚を進めることもあります。本当に人生を楽しんでいるのです。私たちも皆そうすべきですね。数年前、モンソン大館長は誕生日にユタ州オーカーマウンテン神殿を奉献する予定になっていました。神殿について玄関に近づくと若い人たちが集まっていました。明らかにその日がモンソン大館長の誕生日であると知っていて、ハッピーバースデーの歌を歌い始めました。大館長は嬉しそうに足を止め、微笑んで彼らの方を見ました。あたかも歌の指揮をしているかのように手を振り始めました。歌の終わりに、ずっといつまでもという歌詞が付け加えられるのを聞くと、それも気に入って私にこう言いました。そこが私の大好きなところだよ。子供や若い教会員は大館長が大好きです。なぜなら大館長に愛されているからに違いありません。イエスは幼い子供たちが大好きでした。主の預言者も幼い子供たちが大好きです。素晴らしい模範ですね。第3に、モンソン大館長のように御霊の導きに従いましょう。主に対するモンソン大館長の献身と御霊の導きに従う強い決意については、預言者ご自身が次のような美しい言葉で述べています。人生で最も麗しい経験は、御霊の導きを感じてそれに従って行動し、それが誰かの祈りの答えであったり、誰かの必要を満たしたりしたことが後で分かるという経験です。必要な時にはいつでもトム・モンソンが主の趣を果たすということを常に主に知っていただきたいと思います。それは私たち皆が従いたいと望むべき模範です。第4に、モンソン大館長が神殿を大切にしたように、私たちも神殿を大切にしましょう。モンソン大館長は教会歴史の中で神殿の建設に力を入れた預言者の一人です。2008年2月に大館長になって以来、神殿建設の偉大な技を続けてきました。彼が発表した神殿の中には、最も歴史的な神殿に数えられるものがあります。今朝、5つの新しい神殿の建設について発表できることを嬉しく思います。 それらの神殿用地はすでに購入済みで、数ヶ月から数年のうちに以下の場所に建てられる予定です。カナダのアルバータ州カルガリー、アルゼンチンのコルドバ、グレーターカンザスティ地域、ペンシルベニア州フィラデルフィア、そしてイタリアのローマです。
He loved that moment.
大館長嬉しそうでしたね。預言者を務めてきた過去5年間にモンソン大館長はさらに33の新しい神殿建設計画を発表しました。つい先月の4月の大会で2つの新しい神殿の計画を発表しました。ユタ州シーダーシティ神殿とブラジルのリオデジャネイロ神殿です。3月にホンジュラステグシガルパ神殿が奉献され、現在教会には141の神殿があり、あと29が建設中または計画中です。今は主の教会における神殿建設と神殿礼拝の偉大な時代です。モンソン大館長は神殿参入にはまだ若すぎる人たちにこう言います。神殿へ行き、神殿の壁に手を触れるように、そうすれば神殿があなたの心に触れるでしょう。モンソン大館長はこう述べています。神殿が人生と家族に影響を及ぼすものとなるために、私たち一人一人が清い手と純真な心を持ってふさわしい生活をすることができますように。次にこのような素晴らしい約束を付け加えています。私たちが神殿を大切にし、神殿に触れ、神殿に参入するとき、その生活は信仰を反映したものとなります。聖なる神殿に行くとき、そこで交わす契約を思い起こすとき、私たちはあらゆる試練に耐え、それぞれの誘惑を克服することができるでしょう。神殿を大切にする預言者の模範に従いましょう。第5に、モンソン大館長がしているように、他の人に思いやりと配慮、愛を示しましょう。モンソン大館長は他の人を愛するという素晴らしい模範となっています。大館長が教え導く技には、家庭を訪問し安心をして祝福を与える、突然電話をかけて慰めや励ましを与える、賛辞や感謝の手紙を送る、病院や養護施設を訪問する、多忙な日程にもかかわらず葬儀やお通夜へ行くなどが含まれます。先ほど述べたように、モンソン大館長がビショップをしていた頃、彼のワードに夫を亡くした女性が84人いましたが、ビショップとして奉仕した後の数十年間にわたり、驚くべき深い献身と多くの祈りの結果により、モンソン大館長はその一人一人の葬儀に出席することができたのです。考えてもみてください。救い主がなさったように、モンソン大館長は良い行いをして回り、祝福と愛を人々に注いでいます。あたかもそれが人生の原動力であるかのようです。私たちも大館長に見習おうと努めるときに皆学ぶことでしょう。昨年、モンソン大館長の注目すべき思いやりの模範を目にしました。美しいユタ州ブリガムシティ神殿が完成を迎えるとき、私たちは大館長会と会合し、神殿の奉献の計画について話し合いました。ブリガムシティはソルトレークシティの北へわずか1時間の距離にあるため、モンソン大館長にとって奉献に出かけることはごくたやすいことでした。ところが大館長はこう言ったのです。ブリガムシティはボイド・ケイ・パッカー会長の生まれ故郷です。彼は十二使徒定員会で長年私と一緒に働いてきた立派な人です。彼に自分の故郷で神殿を奉献する名誉と祝福に預かってもらいたいと思います。私ではなく、パッカー会長にブリガムシティ神殿を奉献するよう割り当てます。彼にとって特別な日にしたいのです。その日はブリガムシティで育ったパッカー会長夫妻にとって素晴らしい日になりました。私はモンソン大館長が同僚の人に対して示した思いやりと寛大な心にとても感動しました。私たちも皆そのようにすると良いでしょう。自分のことばかり考えるのではなく、分かち合い、思いやりを持って周囲の人のことをもっと考えなくてはなりません。私は預言者に従おうという子供の歌が大好きです。9番までありますが、時間がないので最後の9番を読みましょう。闇の力追い払い、確かな道歩むために、耳傾け従おう。主の預言者説く教え、従おう預言者に、従順に道それず。従おう預言者は主の道を知っている。モンソン大館長は確かに道を知っています。正しい道は主の道です。正しい道とはキリストを信じることです。 モンソン大館長は総大会で霊感に満ちた素晴らしいメッセージを語り、私たちが人生を歩むべき道を教えてきました。また注目すべき素晴らしい模範を自ら示し、イエス・キリストに従う方法を教えてきました。本当に主はすべてのことに関して規範を与えてくださいました。私たちが務めるよう従うよう務めるべき規範の一つは、愛する預言者の規範です。私たちをご存知で、私たちを愛しておられる神が天におられることを証しします。神は私たちに道を案内し、教え、この町立に導くために預言者をお与えになりました。イエス・キリストは神の御子、世の救い主であられると証しします。主は私たちが預言者を愛し支持し、彼の模範に従うように期待されていると確信しています。預言者に対して心から神に感謝を捧げましょう。現代の預言者に感謝しています。トーマス・S・モンソンが主の預言者を務める時代に生きていることを大きな祝福であると思っています。私たちは預言者に従い、預言者のようになろうと努めるとき、主イエス・キリストの一層忠実な弟子になることができる日が必ず来るでしょう。今晩皆さんにお話しできたことは光栄です。主が皆さん一人一人に豊かな祝福を与えてくださいますようにお祈りします。これは主の御業であると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our Father in heaven.
天のお父様、我が長老を私たちに使わせてくださり、彼のメッセージを聞く機会があったことに心から感謝します。預言者トーマス S. モンソン大官庁に感謝しています。大官庁会や十二使徒の模範に感謝します。どうぞ私たちが我が長老の教えてくださった言葉を生活に取り入れ、いつか主の身元に戻り共に住むことができるような生活を送れますように祝福してください。御霊が私たちと共にありますように、また世界中にいる私たちの愛する人たちをお守りください。もっと周囲の人に思いやりを持ち、彼らを高め、彼らの模範となれるように祝福してください。これらのことをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。